シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、ゲストの方に来ていただいております。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
お願い
お願い
し
し
ま
ます
。
す。あれ、今日何も言わないですか？
ちょっと松さんが噛んだから飛んだんですよ。
取り直
めっ
して
ちゃ
るん
噛
で、
む、今日。なん
取り
か
出
ダ
して
メ
るん
だ。
で分かんないですけど。
はい。怒鳴りの後に噛んだからな。もうダメだな、今日。今日はエアーについてやります。
はい。
この作品は23年の4月7日公開で、アメリカ映画で112分ですね。
うん、
現代もエアーですね。監督がベン・アフレックで、脚本がアレックス・コンベリーで、だからあの、監督だけなんですね、ベン・アフレック。
うん。うん
この脚本の人は多分どっかやってるんでしょうけど、映画 .com 的には何も出てこなかったですね。
へ
ぇ、うん。はい。で、映画 .com の説明を読むと、アルゴのベン・アフレックが盟友、マット・デーモンを主演に迎えてメガホンを取り、ナイキの伝説的バスケットシューズ、エア・ジョーダンの誕生秘話を映画化。ということですね。では僕から、感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
お願いします。
僕はまず、どうだろう。まあ、場所とかそういう背景を言うと、あんまっていうか、バスケットシューズを一回も買ったことなくて、
うん。
うん。
エアジョーダンシリーズも買ったことないです。
うん。
うん、うん。
でも形はまあ、見たことはあったんですけど、
はいはい。
僕、この映画を見るまでエアマックスとエアジョーダンの違いはよく分かってなかった。
うん。
ぐらいのレベルです。うん、エアマックス僕が学生の時めちゃくちゃ流行ったんですよ。
うん。
白と黄色の。黒かな？エアマックス95かな？なんか、それがめちゃくちゃ流行って、で、すごいプレミアとかついて、
うんうん。
でも僕はもう全然金もないし、金買ってなかったんですけど、だからその印象が強すぎて、エアジョーダンとエアマックスは同じもんだと思ってます。
うんうん。
ぐらいの知識で見に行きました。
すいません。僕が今聞いても、エアマックスっていうのがあったのさえ多分知らなかったっぽいんですけど。
まあ、おとげさんはだいぶ年違いますからね。
どういう違いがあるんですか？
エアマックスは本当スニーカーみたいな感じです。バッシュじゃなくて。
うん、普通に履くような、はい、
うんうん。
そう。よく想像する、スニーカーって
感じ。
多分、エアマックス95でちょっと調べてみてください。まあ、おとけさんピンとこないかもしれないけど、一回ぐらい見たことあるぐらい、まあ、ナイキといえばその靴みたいな。はい。まあ、だからそんな時期で見に行って、もちろんジョーダンのことは知ってますし、
はい。
まあ、この後世界的な有名な人になっただろうし、
うんうん、
靴もめちゃくちゃ売れたんだろうなっていうのは分かって見てるっていう感じですね。
うんうん、
で、作品としてはまあまあ面白かったんですけど、でもなんか世間的にめちゃくちゃ評価されてるぐらいとか、アルゴと比べてどうかっていうと、アルゴの方が僕は面白かったし、
うん、
多分世間的な熱ほどは高くないかなっていうぐらいですかね。面白いのは面白いんですけど、
うんうん、
っていうのはやっぱり結末が全部分かってるし、
うんうん
いろいろなんか途中、こう、考えちゃったとことかもあったりとかで、100% 乗れなかったっていうところがあったのかもしれないな。
うん。
っていうのはなんだろうな。いや、もちろん彼の、博打というか、自分の目を信じた上での賭けとか、あと何かをこう、何かを成し遂げるときの情熱とか、
うんうん、
そういうのすごいわかるし、脚本の良さというか、会話劇の素晴らしさみたいなのもあって、ビチビチ来るのは来るんですけど、ピルの気持ちもわかるし、
うん。
まあ、これ、だから結局僕らは神の視点で見てるから、まあ、その情熱が正しいように感じるんですけど、全くのサラの状態であそこまでかけていい、かけ、まあ、かけたからすごいことになったんでしょうけど、
うん。
そこはなんか怖いなっていうところもある。なんか、そこもちょっと思っちゃったんですよね。
うんうん、
やっぱ、だから新人にそこまでお金をかけるっていう、まあそこだからそこがすごいし、そこがまあこの映画の主題でもあるんでしょうけど、
うん、
だってスポーツだから怪我もあるだろうし、
うん、
いくら見た映像が素晴らしい選手だってことが分かったとしても、まあ人体やっちゃったら終わりだし、
うん、
あと、なんか問題を起こす可能性だってないことはないじゃないですか、
うん、
若いから。だからプレーだけで判断したのはいいんですけど、そこを、以外のものって本当は売れるまでってたくさんあるだろうから、だからそこにかけた彼の凄さと危うさみたいなのをすごい感じちゃったんで、なんかこう純粋に成功譚みたいな感じで 入れなかった部分が僕はあったんですよね。
うんうんうん。
まあ、でも、その映画としては素晴らしいなっていうのはもう本当感じてて、
うん、
ただその素晴らしすぎて、グッと来ないところもあったかなっていうのもあったんですよ。なんかもう見本みたいな映画だと思うんですよ、
これ。ああ。
ハリウッドの。なんかこう、最後熱くなるし、
うん、
うん。
その、まっとうなこと言ってるし、なんか、すべてが正しいし、
うんうん。
うん、
だからこそなんか、いびつさが全然なくて、で、話も最後のオチも分かってるから、なんていうか、ストーリー自身にはそんな別に新しさというか、その、驚きはないから、
うんうん。
なんて言ったらいいんですかね。まあなんか、こう、普通にいい映画だな、いい映画だなって見ながら最後まで終わっちゃったような感じか。
うん。
だから90点ぐらいの点数なんですけど、120点とかまでならなかったし、うん、僕はだからその、オデッセイとかめっちゃ好きなんで、
うん、
まあ、これは別に、ま、ベン・アフレックの映画じゃないですけど、うん、マット・デーモンが出てるっていう意味では、めっちゃ好きで、うん、それぐらいのこう、期待をしていっちゃったんで、まあ、オデッセイが120点だとしたら、90点ぐらいのいい作品だなっていう感じで終わっちゃったのが、うん、まあ多分前評判というか、ハードルが高すぎたのがあるのかなっていう感じですかね。
うん、
なるほど。
はい。だからなんか、二人は多分評価高いでしょうから、そこの良さをいっぱい浴びて、再評価したいなっていうところもある感じですかね。
うん
うん、で、なんだろうな。まあ、話自体もすごい分かりやすいし、さっき言ったみたいに、会話劇が主だから、まあ人間の内面みたいなのすごい分かったし、そのキャラクターのね、感情移入もすごいしやすかったし、その排水の陣で挑んでるから応援したくなる気持ちも出てくるし、
うんうんうん、
そうですね。まあ、コメディ要素もすごい面白かったですしね。
うんうん
うん、
まあ、まあ、ちょっとこれ最後の話になっちゃうけど、マットデーモンが全然走れない、ことが笑っちゃうし。
100メートルも走ってないですよね、あれです。
そう。てか、トラック行く前に走れないから気づきようと思うんですけど、近くの、家の近く走ってみろよって思うんですけど、じゃあ、そこまで来てんだっていう。
うん、
逆になんか、ベン・アフレックがすごい走ってて、
ああ、そうですよね、う
ん。体もシャープだし、
うんうん、
なんかバットマンより、筋肉どこ行ったのかなと思って。一回落としたんですかね。またバットマン出る時とかまたすごい苦労するんだろうなと思ったりとか。
うん、
だって最後の決闘裁判って結構まだムキムキだった気がするんですよ。
そうかも。
だから、なんかすごいなと、そこはすごいなと思ったりとか。
うんうん、
あとは、まあ、全然関係ないですけど、フィルの役ってトラビス・ナイトのお父さんなんだよなと思ってて、
うん、
クボの監督ですよ。
あ、この前言われてですね。はい、はい、はいはい、はい。
こんな人かっていうか、まあ、親の息子で監督なんのもすげえなと思ったりとか。大金持ちじゃないですか。
うん。
やっぱすごい人だなっていうのを思ったりとか。あと、親つながりで言うと、でもジョーダンのお母さんの凄さっていうか、
うんうん
まあ、あれがどこまで真実なのかちょっとわかんないですけど、
うん。
うん、まあ、息子のこと信じてるのはまあ、親として当たり前かもしれないですけど、
うん、
その信じた上での行動力というか、説得力みたいなのもすごいし、まあ親、お母さんがいるから、ジョーダンはあんなすごい、
うん、
人格的にもすごい人になってるんだろうなっていう、
うん、
とこもあるし、あのお母さんの描き方と素晴らしさみたいなのはちょっと感動しちゃいましたね。
うん、
あとなんかその、ジョーダンがこう、失敗する映像がいっぱい出てくるじゃないですか。
はいはい。
野球やったりとかして、
うん
うんうん僕そんなにめちゃ詳しいわけじゃないですけど、やっぱ野球やってたこととかはまあ一応ニュースとかで知ってたんで、うんうん、で、あんまり活躍できなかったっていうことも知ってたし、
うん、
だからなんか、その挑戦みたいなところにすごい感動しちゃって、
うん、
まあその、ソニーの挑戦ともちょっと被る部分あるのかもしれないけど、それで対比として入れてるのかもしれないけど、うんうん、そういうなんか、彼のその映像を見た時めっちゃ泣いちゃったんで、
お
だから、まあなんかマイナス的なこと言ってるようですけど、僕はまあ感動はめっちゃだと。だから90点は90点なんですよね。
うんうん、
はい。まああとは、エアジョーダンのデザインかっこいいなっていう。
うん、
出てきた時に、
はいはい、
デザインとしてはかっこいいじゃないですか、
うんうん
うん。
だから、まあ、売れる要素としてどこがこう一番フィーチャーされたのかなっていうのをいろいろ考えて見ながら思ったりとか、まあ、その NBA の規定を無視して罰金払うみたいなのが宣伝としてかっこいいじゃないですか。
はいはいはい、
なんかちょっと若い子とかそういうの、こう、反骨精神みたいな買いたくなる気持ちもわかるし、
うん、
いろんな要素が噛み合って最後の売り上げになってるのかもしれないけど、まあいろいろ興味深い作品だなと思いました。
うん、
はい。 じゃあ、おときやさんお願いします。
はい。僕もですね、お二人が絶賛すると思ってたんで、
はい、
今日はそれを聞こうと思ってたんですけど。
同じことですけど。
で、ツイッターの、まあ僕のフォローしてる方のこのエアの感想を見ると、うん、もう結構ほとんどの人は絶賛されてるかなっていう感じだったんで、うん、
はい、
なんですけど、僕は正直この作品は面白かったんです。
うん、
ただ、うん、そこまでの熱量っていうか、その面白さが分かってないなっていう感じだったんで、うん、そういうもったいない感じだなっていう自分では思ってたんですけど、
うん、
ただ、その題材としては、まあ、正直バスケは僕は通ってないですし、ほとんど。
はい、
うん、このね、スラムダンクすごく面白かったですけど、
うん、
バッシュとかいうのも別に当時興味なかったですし、
うん、
なんなら、マイケル・ジョーダンは名前は知ってるし、野球をやってたこともある、挑戦したこともあるぐらいはしてたんですけど、どうなのかな、そのリアルタイムじゃないこともないと思うんですけど、
うん、
あんまり、そのすごい選手だってことは知ってるんですけど、実際にプレーを見るとかいうとこまではほとんどいかないぐらいの、まあ、興味もあんまりなかったからなのかもしれないですけど、だから、作品の側としては全然僕向けの映画ではないっていうところがあって、うんうんうん、けど面白かったのは面白かったんですよね。
うん、
だから、その映画の出来としては多分うまくできてんだなっていうふうには思うところはあるし、
うん、
そのバスケとかそういう関係ないところでそのお話のその成功談としての面白さとか、うん、まあちょっとしたギャグ、うんうん、ギャグみたいなね、面白さとか、うん、そういうところはすごく感じたので、いい作品ではあるんだけど、そのもっと分かれたらよかったなっていうところはちょっとありますね。
うん
うん、で、あとはもうこれを言っちゃうと元も子もないんですけど、その知ってる話といえば知ってる、もう結末分かってるといえば分かってる話なので、
うんうん、
細かいところはね、もちろん知らなかったことたくさんあるんですけど、
うん、
だからその辺のこうなんかびっくりするような展開とかね、やったーみたいな感じはちょっと小さかったかなっていうところはあったかもしれないですね。
うん、
まあ良かったなって思った点は2つほどあって、まあ一つはその、うん、もう最近ではこういう作品はね、よくありますけど、その当時を思わせる映像とか、音楽だったりとか、うん、特に小道具なんかね、ビジネス、この話はもう本当ビジネスマンの話である、は、もあるんで、
うん、
なんだろう、当時のコンピューターだったりとか、
うん、
当時の、なんだろうな、パンチカードみたいな、何かそういう機械だったりとか、あとは、まあ電話をね、すごくしたりとか、車についてる電話がギリギリあるぐらいの時代だったのかなっていう感じとかね。懐かしい感じの音楽とかね。そういうのが、多分再現性がすごいよくできてんだろうなとか思いながら。なんだろう、当時の、もうそんなに僕もアメリカの文化に詳しくはないですけど、まあ、日本で言えばバブルっぽい感じというかね。その、
うん、
ギラギラした感じっていうかね、その、これを売って何とかしようみたいなね、感じとか。まあ彼らのやってることからしてもそうなんですけど、そういうのはすごく感じましたね。
うん、
で、二つ目としては、この映画は展開もそうなんですけど、その会話劇としてもきっと演技としても演出としてもすごくよくできてるとは思ってて、
うんうん、
さっきも言ったんですけど、特に電話で会話をするシーンが結構多かったと思うんですけど、
うん、
そこのなんだろうな、特にソニーですね、マット・デイモンの、こう、巧みな話術とまでは言わないかもしれないですけど、その、なんだろうな、その人の、こう、キャラクターをすごく出すような会話というか、
うん、
こういうことを言いそうだなとかね。あとは、電話じゃないですけど、プレゼンをするときに、ちょっと予定を変更して彼が、こう、マイケル・ジョーダンを説得するというかね、両親を説得するみたいな話をするところとか、そういうところの、まあ、セリフだったりとか、その演技のうまさみたいなのがすごくよく出てる作品だったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、僕が一番印象残ってるのは、ソニーと、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、その、ジョーダンの、なんだろう、仲介役みたいなのしてる人がいましたよね。
うん。
うん。
エージェントみたいな。
エージェントですね。
うん。
彼と、まあ、なんだろう、喧嘩じゃないけど、
うん、
彼のことを飛ばして、母親に会いに行ったりとかしたので、怒って電話してくるみたいなね、話をしてて、うん、 すげえ罵り合いみたいなことをしてるシーンがあって、
うん、
あの、向こうはすげえ怒ってるんだけど、ソニーは、ちょっとあの、
ニヤニヤしてる。
なんか、そうそう、ニヤニヤしてるぞ。あの、こう何百キロを隔てて、いい大人が、あの、するような話じゃねえだろう、みたいなね、ことを言い合ってる感じとかね。あの辺はすごく面白かったですよね。
うん
うん、あとは、あんまこれマスターも言われましたけど、あの、ランニングのシーンとかね、最後、ね。
うん、
そういうなんか、あの、気の利いているシーンが結構思い出されるなっていう特技がありましたね。
うん、
あとはその、エアジョーダンが完成した時のね、描写とかも、あの、すごい弱ですね。あ、確かにかっこいいなっていうね、感じとかね。
うんうん、
その、今までの常識じゃないですけど、そういうものをちょっと破って作ったね、みたいなところとかね。だからその契約の方法とか、その、ソニーが取った行動とか、そういうのも結構、今までの型をちょっと破ったというかね、いうところもあって、なんかそういうところの気持ちよさみたいな、きっとあったんだろうな、みたいなところはありましたね。
うん。
で、気になったっていうか、多分乗れなかった点で言うと、一つは、その、やっぱり、あの、まあ、面白い話であるんですけど、あの、どうしてもビジネスの話じゃないですか。売れるとか売れないとかね、うん、儲けるとか儲けないとかっていう話ね。まあ、それも面白い時も面白い時はあるんですけど、なんか、どうしても、なんか僕はそういうのも見て、なんか、背筋主義じゃないですけど、なんか、所詮ビジネスだしな、みたいな風に思っちゃいながら多分見てたところはちょっとあって、
うん。
だから特にエア、あの、ナイキが好きだとかいうこともなかったので、
うんうん、
ところはちょっとあったのかなっていうところと、あとその、最後に、契約を一応借りっていうか、まあ、あの、取れたかなっていうところで、あの、母親から電話がかかってくるかなんかで、ね、あの、はい、収益の配当というかね、
うん、
あの、うん、一足売れるごとに、あの、選手にお金が入るっていうような契約に結局持っていくというかね、うん、なるんですけど、あそこって多分、当時としてはそういう制度がなかったというか、前例がなかったのかわかんないですけど、うんうん、あの、革新的なものとしてきっと描かれてるとは思うんですけど、
うん、
なんだろう、その、他のメーカーとの契約で、その車を1台他のところはプレゼントするみたいな話があったじゃないですか。
うん。
アディダスだったか、どこだったか忘れましたけど、
うん、
なんかその件もあったりとか、その母親がそのことについて、その、結構上乗せの条件として提示してくるんで、
うん、
なんかね、ちょっとね、僕は嫌な感じに思えちゃったんですよね、あそこのシーンが。うん、その、がめついな、みたいなね、ちょっとね。
うん、
でも、今になって、そういうことを思えば、あ、まあ、当然の権利っていうか、今、それがスタンダードなのか分かんないですけど、
うん、
そういうのがあったので、あの、まあ、選手側にとっては、すごくいい流れになったのかなっていうところも、わかんないですけどね、思える部分もあるんですけど、まあそれも演出の方法によっては、あの、まあ僕はどっちかというとちょっとそういうマイナスに見えてしまった部分があったというか、そこまで、あの、母親が、のことをちょっと嫌いだなみたいな風には思わなかったですけど、
うん、
悪く撮るとそういう風にも見えなくもないかなってちょっと思ったし、とかはしましたね。
うん。
うん。あの、実際にどうだったか全然わかんないんですけどね。あとは、これ気になったのは、それ分かる方がいたら教えてほしいとか思ったんですけど、あの、マイケル・ジョーダンも一応出てくるじゃないですか、映画には。
うん、はい。
あの、ほとんど顔が映んないんですけどね。
うん。
母親と父親はしっかり映るんですけど、
うん。
なんかその権利的なものなのかなんか分かんないですけど、極力顔が映らないようになってるんですよね、この映画。
うん。
なんかね、それが逆にすごい僕は気になっちゃって。別に似てても似てなくてもどっちでもいいのになって思いながら、なんか、意図的なんだろうなと思いながら、なんか、なんでだろうっていうふうに、いろいろ勘ぐっちゃったところがあって、映、うん、せばいいのになって、なんか、最後にね、
うん、
本人の映像がすごい出てくるじゃないですか。
うん、
だから別に揉めてるとかそういうことではない、権利的なものなのかなと思いながらね、なんか、あまりその意味があったように思えなくて、その、あんまり映さないっていうことに。うん、確かに、その、契約に関して、主に主導権を持ってるのはお母さんなんだろうな、みたいなことはよく分かったんですけどね。
うん。
うん。そこは、もしケンスさん分かればっていうところがありますかね、うん。はい。
はい。
そんな感じです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ケンス君お願いします。
はい。 僕は、エア、まあ、まず作品としての僕個人の評価としては、
うん、
はい、今のところ今年のベスト5に入るぐらい好きな映画で、
うんうん、
まあ、それは間違いなく僕がバスケをしてきた人間だからっていう部分は、多分ある、うんうん、関係してると思っていて、
はい、
まあ、僕はバスケも好きだし、あと NBA も好きで、
うんうん、
多分そこのリテラシーが普通にこの映画を見る人よりは高いっていうのもあって、
うんうんうん、
だからそれによってちょっと面白かったなっていう部分も多かったのは間違いないなとは思っていて、で、まあ、そんなになんか前編話すっていうよりは僕は最初の方の、ナイキのそのバスケ部門の会議のところが、実はこういうことをやってましたよっていう話をしたいっていうのと、まあ、あとはクライマックスの話をしたいなと思っていて、
はい、
うん、まあそこが、なんかそれで大きく僕の感想もまとまるかなと思うんですけど、
うん
うん、で、まあ、僕さっきその松さんが言われてた結末が分かってる話っていうのは、
うんうん、
僕はなんかそれは全然なんかそんなに面白さを損ねた印象はなくて、それによって、うんうん、なんかむしろその、まあ、ミステリーで言うとこう登場的なというか、
うんうん、
まあ、そこまで言うと極端かもしれないですけど、うん、まあ、なんかみんなジョーダンがナイキと契約するのは分かって見てても、
うん、
まあ、ここからどう、
そう、部分が大事ってやつよね、うん、
まあ、そこからどうやってその結末に持っていくんだみたいなのは僕は結構ずっと面白かったし、
うんうん、
まあ、割と分かってるけど無理じゃんみたいな、うん、ね、状況が続くんで、
うんうん、
まあ、そこは面白かったなと思って見ていたところはありましたね、
うん
うんうん、まあその一種のコンゲームモノ的というか、まあなんかちょっとこう、うん、詐欺師、その対象を騙していく過程を描く詐欺師モノみたいな、うん、なんか面白さもある映画かなと思って。
うん、
で、まあ、この映画最初に、こう、1984年のモンタージュで入って、
うん、
で、そこからナイキ部門のバスケ、ナイキのバスケ部門が、まあいかに当時あんまり業界の中では、その力がなかったかみたいなところが最初に入るんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこで、まず、コンバース、アディダス、ナイキっていう三大勢力があって、うんうん、アディダスはラン DMC が当時大人気で、
うんうん、
それ、その、ラン DMC が TV でアディダスを着てたから大人気。
うんうん、
で、コンバースはマジック・ジョンソンとラリー・バードが履いてるから大人気。
うんうん、
で、ナイキは、モーゼス・マローンが履いてますっていうのがあって、
うんうん、
まあ多分これ結構わかりやすく描いてると思うんですけど、
うんうん、
多分そのバスケ知らないとか当時のこと知らなくても、うん、ラン DMC はまあウォークディスウェイとかやってる人たちだし、うん、カバーしてる人たちだし、うん、まあ今でも聞かれてるし、マジック・ジョンソンとかもまあ うん、バスケは知らないけど名前は知ってるなみたいな感じ、うんうん、でもモーゼス・マローンはさすがに誰みたいな感じなので、
あ、
まあなんかそれだけでもわかりやすい、できるだけわかりやすくなってる気がするし、うん、まあ、その、1980年代の NBA って、その、マジックのいるレイカーズと、バードのいるセルティックスって、
うん、
その80年代 NBA ファイナルって必ずどっちかのチームが進出してるんですよ。
うん、
だから、その年代を代表する二大スターなんですけど、
うん、
で、しかも84年は前年と、83年、84年シーズンと、84年、85年シーズンは、どっちもレイカーズ対セルティックスの NBA ファイナルだったんで、
うん、
やっぱ当時の一番にの看板選手みたいなところがあって、まあそれがコンバース履いてるんだから、うん、まあコンバースは強いよなって感じなんですよね。で、まあそこからこう今度は1984年のドラフト選手見て、
うん、
じゃあ誰と契約しようかっていうナイキの会議があるんですけど、
うん、
なんかそことかも NBA の好きな人はもう少しわかりやすいなって思うんですよね。で、なんか25万ドルで3人と契約するから、
うん、
じゃあ誰と契約するか決めましょうって会議なんですけど、うん、で、あの会議で出てくる名前がジョン・ストックトンとか、
うん、
チャールズ・バークリーという選手は、
うん、
まあない。チャールズ・バークリーは5位だけどなんか素行が悪いからなし。ジョン・ストックトンはゴンザカ大学で田舎の地味な大学の選手だからない。で、ドラフト6位の、じゃあ、メルビン・ターピンという選手にしましょうっていう風な会議の流れなんですけど、
うんうん、
僕、メルビン・ターピン知らないんですよ。
僕もその2人は知ってましたけど、その人知らないなと思ってました。
チャールズ・バークリーとジョン・ストックトンは、後に NBA の殿堂入りする選手なんですよ。だから、やっぱ未来から見ると、まあ、いかにこの人の見る目ないかみたいなのがわかるようになってて、ね、で、まあ、その、松さんも名前は聞いたことあるっていうぐらいの選手が出てるんで、うん、まあ、できるだけわかりやすくはしようとしてる工夫はあるし、で、まあ、もっと言うと、なんか、その、メルビン・ターピンの何を評価してるんですかって、その、なんか、会議の中で、その、提案した人が聞かれて、パスが上手いと思うんですって言って。いや、でも、あいつは大学時代にパスなんか全然してなかったよ、みたいな、マットデーモンに軽々論破されるんですけど、まあ、もっと言うと、ジョン・ストックトンは、NBA の歴代、ファイターアシストの記録を持ってる選手なんで、まあそういう意味でもよりなんかわかりやすくそこがダメだなみたいな感じが強調されてて、もうなんか僕はこの時点でもう結構面白かったんで、そのもう会話劇としても面白いし、NBA ファンとしても面白いし、みたいなので。で、まあ会話劇としての面白さは本当になんか全員キャラも立ってるし、なんかあと、やっぱパンチラインもめちゃめちゃ多いと思うんですよね。そのセリフ的な、そのジャストドゥイットの使い方と、の会話の中の使い方とか、あとは僕が好きだったのは、そのエアジョーダンを、じゃあ、そのジョーダンを説得するために、そのプレゼンするためのシューズの見本を作ろうって言って、その、もう、そこで出てくるあの、シューズ開発部のやつが、もう靴のことしか考えてないみたいな、ボンクリだったんですけど。
いや、いいですよね、あの人ね。
で、そいつに、新しい靴を作ってほしいみたいなこと言って、言うと、シューズの歴史は8000年ぐらいあるんだけど、それまでで、その、中で、その革新的な変化が起きたのは1回しかないみたいな、はい、話をするところとか、いやーもうなんかシューズのことしか考えてないやつの言いそうなセリフだし、その言葉も面白いし、みたいな。なるほどなーって思うし、はいはいはい、とか、なんか本当、そういう会話劇としての面白さ、セリフの面白さみたいなのはずっとあって、だからどの場面も面白いなと思って見ましたし、で、まあさっき、仏さんが言われてた、ジョーダンの顔を見せない演出に関しては、僕はすごく効果的だったなと思っていて、っていうのは、僕はこの話自体が結構そのジョーダンに迫っていく話だと思うんですね。で、まあ結構不在の中心のような描き方になってると思って、このジョーダンがいつ来るのかの話、そこを引っ張るような語り口になってると思うんですよ。だからもうでさ、どんどん接近していって、ついにジョーダンと会うみたいな展開になって、でもまだ見せないみたいなところとか、で、僕も結構見てて、やっぱジョーダンを執拗に見せない演出してるのは、やっぱ意図的だと思うんですよね。で、僕は、それが、そのクライマックスでそのプレゼンのシーンでそのハイライトのそのジョーダンの大学時代のハイライトを見せて、そのうちと契約してくださいっていうのを見せるんですけど、まあなんかそのプレゼンあんまうまくいかなくて、そのソニーが途中でそれを止めるんですよね、上映し、その自分たちが作った映像を。で、それで説得に切り替えるんですけど、まあそこがまずなんか序盤のキング牧師の話の伏線的な感じとしてもうまいし、
ありましたね。
で、なんかそこからそのソニーが説得していくのに合わせて、そのジョーダンの後のキャリアの映像がどんどんこう入っていくんですよね。で、それってすごいなんかこう、これまでのジョーダンじゃなくて、これからのジョーダンを私たちはその信じてるんだよっていうような演出として効果的だし、それまでのその映画に登場してきた、その顔が見えてないジョーダンっていうのは、まあ言うなればまだ何者でもないジョーダンだったのが、ここで説得してエアジョーダンと契約することによって、アイコン的なジョーダン、そのみんなが知ってるマイケル・ジョーダンの話っていうのはここから始まっていくんだよっていう演出として、僕はあそこで初めてみんなが知ってるジョーダンで、ジョーダンだっていう感じが映画の中ではっきりするっていうのはすごい効果的な演出だったなと思っていて、そのジョーダンの物語っていうのがみんなが知ってる物語につながっていくっていうのがすごい映画的に演出されている感じがして、逆にそれまでやっぱそこが見えてなかった分、こう、その歴史が作られた瞬間っていう感じがすごい感じられてよかったなぁと。思いました。なんか、あそこの演出が一番僕は感動して、 まあ、これからのジョーダンっていうのを、私たちは作ろうと思ってるっていうシーンとして、すごいよ、あの演出は良かったなっていうふうに思いました。うん。そうだな。うん。まあ、本当、あと、もちろんサクセスストーリーとして、全肯定できる話じゃないと思うんですよね。松さんが言われてたみたいに。でも、なんかそれも結構バランスを取ろうとしてる意思は感じられて、結構。うん。まずなんか最初に博打の話をしているのも、なんかうまいと思うし、全然褒められたもんじゃないっていう視点も結構あると思う。なんかあの上司にチクッと刺されるとこあるじゃないですか。君は自分のことしか考えてなくてリスクを甘く見てるんじゃないかっていう話をしてて、それで最後の最後に、もうあと一押しというか、もう契約しますって電話が来た後に、でもインセンティブにしましょうみたいな、シューズが売れたらその分お金が入ってくるっていう契約にしようって言って、まあ、マットデーモンが揺らぐんですけど、そんな前例を作ってしまったら、ビジネス自体が変わっちゃうからって揺らぐところとか、なんかその時に、ちゃんとそのリスクを甘く見てるんじゃないかって会話によって、なんか葛藤すること自体、じゃあ契約しないっていう選択をするのかっていうのもすごい重たいくなってるし、なんか、あ、まあ、そうか、その場面の前に一回、あれか、なんか、クリス・タッカーから電話が来て、アディダスと契約するらしいって電話が来て、なんか失敗したのかってなるところとかも、やっぱ、いかにそれが重たいことなのかみたいなのを見つめる視点があるし、なんかそこも、なんだろう、そんなに、なんかそれがあることで僕は結構もう二度とこんなことはできませんっていう視点として、なんかまあそれだけ、なんか奇跡的な話、というか、なんか、たった一回のすごいことみたいな感じも、なんか感じられる気がしていて、なんかそういう意味では、もう良かったのかな、良かったなっていうふうに、うん。なんか良くも悪くも二度とできない特別な出来事っていう感じが際立って感じられたかなというふうに思いました。うん。そうですね。うん。だから僕はすごい好きな映画でしたね。うん。
5本以内ってすごいっすよね。上位。
やっぱ、なんか、ベンアフレック映画作るのうまいなって
いや、うまいと思います
思
ね。
い
そう
ま
で
し
す
た
ね。
ね。やっぱなんか、ベンアフレックの面白い感じみたいなのもちゃんと出てるし、なんか別に自分だけが美味しい役じゃないっていうか、なんかあのチーム、最終的に説得、最後に交渉する席に入るチーム、全員なんか、いいとこも悪いとこもあるみたいな感じで、交渉する前に全員でなんかこういう感じで行こうみたいな作戦立てるじゃないですか。でもなんかあの冗談親子が会社に着いた時点で、あ、なんかちょっと違うぞみたいな感じが、なんか別に何かわかりやすく失敗してるとかでもないけど、なんか変な感じだなみたいなのが、なんかちゃんと出てるのとかも、なんか絶妙にうまいなみたいな感じで。
なんかフィルが遅れてくる言い訳するとことか、なんかちょっと浮いてる感じとか面白いですよね。
なんかもう挨拶した時点で、なんかすごい警戒されてる感じがして、でもクリス・タッカーが間に入ると、なんかちょっと柔らかくなるみたいな感じとか、なんかあそこら辺のなんか絶妙に、どっちに行く、誰がどうやったらうまくいくのかは、誰も分かってないかみたいなのとか、なんかリアルだ気がしたし。
確かにね。なんかマットデーモンが一回プレゼンやめるやったとこあるじゃないですか。あれ、僕もやったことあるんですけど、説得力増すんですよね、やっぱ。なんか、用意してきたけど、これちょっとやめますみたいな感じで、自分の言葉で話す方が、やっぱ伝わるとは思うんですけど、それって結構ある手法っちゃある手法だから、なんかもうちょっと違う方法で感動させてほしかったなって僕
ああ、
は
なるほ
思
ど。
ったんですよね。
なんか僕はそこは、一つ演出的にうまいなと思ったのは、一回母親に会いに行ったところで、なんかは、その、あ、こ、コンバースとかアディダスが、交渉の席に着いた時に、こういうリアクション取るから、っていう話をするじゃないですか。で、その後、じゃああなたたちはどうすんのって、母親に聞かれて、自分たちはこうですっていうふうにソニーが話す時に、すごいソニーの顔のアップになるんですよね。すごい。で、それですごく、まっすぐさというか、真剣さみたいなのが、映画的に、ちゃんと伝わる演出になってるんですけど、なんかその 最後のクライマックスの交渉のところも、そのソニーが、まあ、今まで、まあ、小手先の演出みたいなのをやめて、自分の言葉で話すところで、その演出がバーって入る感じ、ことで、なんかこう映画的な熱量もグッて上がる感じがして、まあ、そこはすごく良かったな、っていうふうに思いました。
うん。ピアさんなんかありますか？
そうですね。まず最初の方にカジノに行くじゃないですか。
はい。
で、まあ、とてもそのカジノで遊ぶ前に、
うん、
バスケの賭けみたいのをするんですかね。
うん。
あれは、まあ多分あるんでしょうね、本当に。その、バスケの試合の結果を予想するみたいな賭けですか。ね。そこである程度お金を作って、だからこの人、そのシーンで、この人めちゃくちゃバスケに詳しいんだなってすごいわかるじゃないですか。
うん。
あそこは上手い演出だと思いますし、まあただその、ほとんど確か全部すられちゃうんだったかな。結局ね。まあ、いう風なんですけど、だから、この人は、博打打ちだなっていうのが結構そこで分かるところあるんですよね。
うん。
なんで、この映画のその、うまくいくかいかないかみたいなスリルみたいなのもよく出てますし、あとその、彼はだから、まあ、その、かけるときはもう全部かけるぞみたいな性格なんだけど、まあ、でも周りにいる人たちは、その、巻き込まれたら生活が、成り立たなくなるんで困るっていうところもちゃんと描かれてて、確かその同僚かな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、その土日も一緒にこう付き合ってくれる人がいて、でちょっと休憩中に息子か娘かの子供の話をするみたいなね、確かあったと思うんですけど、多分ソニーは多分一人身なのかな、なんで別にそんな気にしてないんですけど、あの守るべき家族がいる人にとっては確かに彼についていくのは辛いっていうかね、反対するっていう気持ちもわかるな、みたいなね、ところとかがちょっとわかったりとかするっていう演出もあって、そこはだからすごくバランスいいなっていうふうに思いましたよね。ただただ気持ちよくその勝ち負けっていうだけの話ではなくて、その、そうですね。
まあでも、この作品って、結局その冒険することをすごい是としてるじゃないですか。
まあ成功したからですよね。
そう。
うん。
うん。
まあ、結末も成功してるし、
うん、
フィルも途中、その、折れるというか、
うん、
俺やっぱもっと初期の気持ちを思い出してやらなきゃいけないと思ったよ、みたいな、っていうことは、そのところすごく肯定してて、
そうですね。
で、見てる方も、なんか、うだうだ、こう、春巡してるフィルよりも、決断してるフィルの方がかっこよく見えるんですけど、
うん、
本当の経営者としてあれは正しいかとか、ちょっと僕は疑問に思ってて、それは、まあ、だから、そこが、ベン・アフレックの上手さではあると思うんですけど、
うん、
実際に経営っていうことを考えたときに、
うん、
本当にこれはいいのかっていうところとか、その、いうのはすごい僕は考えちゃうんですよね。
なるほどね。
うん。
うん、まあ、だから、その、そこはどういうつもりで描かれてるかわかんないですけど、うん、でも、ソニーの中の気持ちとしては、彼の確信みたいなもの、
うん、
に従って動いて成功したみたいなことですよね。うん、周りの人は、そこまで確信がなかったりとか、うん、詳しくなかったりとかで、ね、
うん、
彼の勢いに負けて、まあ、じゃあそうしようかっていう風になった人は結構多かったかもしれないですけど、うんうん、
あと B プランが別にないっていうのも。
そうなんね。そう。まあ、それは極端な描き方ですよね。
だからそこは経営者としてど
う、はい、うん。まあ、なんか、そこもまあ、別になんか 100% これが正しいって感じじゃないですけど、
うん、
なんだろうな、まあ確かにビジネス的にはって考えるとまあ難しいなっていうのはありますけど、
うん
うん、まあなんかこのまま行ってもあの部署は潰れたんよってい
う
バランスは取ってる気はして、まあまあそれも見せ方だからな、まあ確かにビジネス的にだから税になるわけじゃないなっていうのはあるけど、まあ僕は結構なんかなんだろう。まあ、そのナイキっていう会社が、こんなやり方でいいのかっていう映画としては良かったなと思うんですよね。なんかその、もともとだってさ、そういうことをやろうとしたわけじゃないじゃん、俺たちはっていう話として。だからなんか、
わかります。
うん。三振かホームランで行こうよみたいな話だと思う。
わかります。いや、なんか、映画的にもすごいそういうのが面白いし、いや、そういう人の方がかっこいいと思うの、めっちゃわかるんですよ。いや、それ僕もそれがわかるし、その、いうふうに描けてるベン・アフレックの映画としての、クリエイターとしての能力もすごいなっていうのはあるんですけど、
うん、
ちょっと置いて、自分側の立場だったりとか、うん、実際の経営ってことを考えたときに、
う
この方法いいのかなっていうのはすごい思うっていうわけです。
はい、
映画として否定してるわけじゃないですか。
まあ、まあだからリスクヘッジはね、した方がいいよっていうことですよね。プラン B も必要だし、そのもしこれが失敗しても会社がなくならない程度にはちゃんとした方がいいっていう。
特にアメリカっぽいじゃないですか。
そうですよね。
かける。
そうそう、そう。やっぱりね、時代もあってね、そういう感じはすごいしましたよね。
うん、
だから、成功した人の話なんでね、これは。
うん、
これ
でもね、はい、やっぱね、その僕が結構面白いなと思ったのは、
うん、
その、この映画最初と最後に、うん、あの、ポートランドの、その、キオスクかなんかの店員と話す場面あるじゃないですか。あの、うん、こう、マイケル・ジョーダンどう思うって
言
って、
いや、
ないよね、はい、マジでない、みたいな。
はいはいはい、
で、それで最後にもう一回同じ店に聞いたら、うん、いや、はい、知ってたよ、だって、あいつすごかったじゃん、最初から、みたいな。で、それって結構、まあ僕たちの、なんか、視点というか、その、うん、もう今や、その、マイケル・ジョーダンは最初からすごかったような気持ちでいるみたいなのを、うん、まあ、うまく表してると思うし、
うん、
あと、まあ、あれ、ポートランド、ナイキもポートランドにあるんですよ。
うん、
で、84年ドラフトって、の、ジョーダン3位なんですけど、ドラフト。
うんうん、
で、ドラフト2位にサム・ブーイっていう選手がいて、その選手、そのポートランドのチームに指名されてるんですよ。
うん、
ジョーダンよりも早い指名順位で。
うん、
で、もう泣かず飛ばずだったから、
うん、
NBA 史上最悪のドラフト選手って言って、未だに悪名高い選手なんですよね。ジョーダンよりも早かったし、その割にとかでもなく活躍しなかったんですよ。
うん、
本当に泣かず飛ばずだったんで。
うん、
だから、なんか、ポートランドの人が、その、いやだってサム・ブーインでしょうって言ってるのとかは、もう超皮肉なんですけど。
ああ、そういうことか。
だから、まあ、ナイキの本社もポートランドにあるんで、
うん、
もうだから、ジョーダンにかけた、その、ナイキと、
うん、
そのサム・ブーインにかけたポートランドのトレイル・ブレイザーズって、もう明暗パックリって感じなんで、まあ、そことか超皮肉だし、もう、未だに多分、あれ、ブレイザーズファンの人とか見たら、マジでやめてくれって思うと思うんですよね、多分、そこ。その話はするな、みたいな感じだと思うんで。
サム・ブーイかわいそうですね。名前出されて。
うん。
まあ、ね、言われて、かわいそう。映画に出てるっていう。
いや、もうあそこ、なんか、ああいうところもやっぱ気が利いてるし、なんか、もう今となっては、そのもう、多分もうジョーダンとか、エア・ジョーダンの、関わって、その、の影響下に、あるカルチャーに触れてない人間なんていないと思うんで、それこそ。
うん、
それこそだって、さっき、その冒頭から、その今日の松さんと乙啓さんの話の中ですら、
うん、
例えばスラムダンクとか、
うん
ね、その過去にエアマックスのブームがあってとか、
うん、
そうやって自分の人生のどこかしらに関わってきてるものなんで、うん、だからもう広い意味でその影響下に生きてる、もうそれが更新したスタンダードの中に生きているから、それが何を変えたのかとかも考えることすら難しいみたいな感じで、
うんうんうん、
まあそういう意味でなんか僕は結構あそんなことまでそのジョーダンとかエアジョーダンがきっかけだったんだなみたいなと知れるって意味でもなんか改めてやっぱすごいなってなんか思ったっていうのは、うん、なんか逆に言うと一歩間違えたらエアジョーダンがなかったかもしれない世界があったんだなというか、
うんう
ね、むしろそっちの方が結構あったっぽい
そうですよね
感じが僕は結構感動的だにすら感じてしまったかなっていうかのは思ったかなと思います。
僕なんかあとこういう天才の出てくる映画っていつも思うんですけど、やっぱ天才って結果がから逆算されて言われてるだけで誰も初めは天才じゃないっていうのはすごいいつも思うんですよね。だ天才っていう略にもされるとなんか他の人は叶わないっていうかそういうふうに思いがちだけど、まあ、当たり前なんですけど、
うん
まあ、ただの普通の人間であるっていうところは、すごい思ったり。だから、天才ってつけられたらもうなんか努力しなくなっちゃうじゃないですか。そこ、叶わないと思うから。でも絶対そうじゃないっていうのは、すごい思う、ところはありますね。
うん
まあ、この映画の主題ではないですけど。
うんうんうん、
そんな感じですか。
はい。
はい。
はい、
この、あれですね、映画のベン・アフレックとマット・デイモンが、立ち上げた、アーティストエクイティっていう制作会社の一作目らしいんですけど、
うん、
今後も まあ、このコンビでやるんでしょうね、きっとね。まあ、すごい楽しいですよね。うん。いや、決まってるかどうかごめんなさい。調べてないですけど、
はい。
まあ、そういう制作会社を立ち上げたみたいなんで、今後もやっていくっていうことなんでしょうね。
まあ、もともと、マット・デーモンとベン・アフレックは一緒に脚本から出てきた人ですもんね。
そうですね。
まあ、ベン・アフレックは映画監督やった方がいいよって思うだな。いろいろ気を方変激しい人だから、映画監督やってればなんか正しく評価されるんじゃないかなっていう気は。してるな、
うん。なるほど。そうですね。
うん。
うん。はい。
はい。
じゃあ今日はエアについて、あ、そっか。今回一本だけなんで、もし告知があれば、ケンス君。
はい。僕はシネマクティフの本部で、本の方でイラストを描いているので、そちらの活動もチェックしていただきたいというのと、はい、シネマクティフ東京支部さんの方では、ビギンアマゾンプライムビデオというコーナーで、レギュラー、うんとして、お話しさせてもらっているので、そちらもぜひチェックしていただければと思います。そっちはネタバレなしなので。
はい。
はい。
誰でも聞けるって感じですね。
はい。
はい。じゃあ、ケンス君ありがとうございました。今日
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また
来てください。
はい。またお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、今日はエアについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。